はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。アロハです。今日も始まりました。世界を無料にする研究所、ギブネスラジオのお時間です。研究員の愛と、
はい、研究員のあきこです。
よろしくお願い
よ
し
ろしくお願いし
ま
ます
。そしてですね、今日もまたスペシャルなゲストが来てくださっております。我々のね、バンクーバーからちょっと南の方に下りまして、カリフォルニア在住のライフコーチのエシーです。エシー、よろしくお願いし
お願いし
ま
ます
。
す。
パ
よ
チ
ろし
パ
くお
チパ
願
チ
い
パ
しま
チパ
す。
チ。いやー、ひよひよひよ。謎のダンス踊ってますけど。いやー、なんかね、ギブネスラジオにちょっとね、エシーに来てほしいなーって思ったのが、ちょっとまあ、ね、ネタバレになるから後にしようかな。エシーのね、この間ね、ひふみ、まあ、エシーは私のひふみ村のお仲間なんですけど、ちょっと
そう
こ
で
の
す
間
ね。
のね、クラスかなんかで、エシーが言った一言に私は、なんかびっくりしたっていう
あ、
か、
びっくりした。
めっちゃいいやんみたいな、めっちゃワクワクして、いやもうぜひみたいな感じで、
ああ、そうです
世
よ
界の
ね。
ためにぜひっていう風な、なんか気持ちがボンって湧いたんですよね。でもそれがどこから、エシそのなんかね、エシがそのなんていうかな、エシのその、あ、とある情熱、とあることに対する情熱っていうのがどこから来たのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなって思ったりしたので、ちょっとね、来ていただきました。あり
あり
がが とと うう
ご
ござい
ざい
ま
ます
。
す。
はい、で、
そんなに愛ちゃんがふわって思ってたとは分
い
からなかったの
やー、
で、ありが嬉しいです。
めっちゃいいと思うよ。
あ、そう。
ちょ、引っ張るんですけどね。ほいでほいで。エシーとね、アキコさんは今日実は初めましてということ
そうです
で、
ね。はは い。
い。で、ギブ
よろ
ネ
し
ス
くお願
ラ
い
ジ
し
オを
ます。
ね、聞いてる皆さんももしかしたら初めましてかもしれないので、ちょっとエシーの方からね、自己紹介をお願いできますか。
私は本名は江島由美子と申します。で、皆さんからはエッシーと呼んでいただいております。今南カリフォルニアに住んでいて、渡米8年になるんですけど、子供が2人いて、お母さんもやりつつ、今ですね、まあ、ライフコーチとか心理学講師とか、あとセルフコンパッションっていうね、自分で自分にこう優しくあろうよみたいな、まあ、実践方法だったり理論とか、まあ、それも、あ、それ仏教から来てるんですけど、まあ、そういうのをね、アメリカでも学問として体系化されてる方がいて、それ私学んではいいなと思ったのでお伝えしたりとか、そんなことをしています。で、ずっと実は翻訳の仕事をしてたんですけど、ミッドライフクライシスで、無理みたいになっちゃって
無理
や
っ
め
て
ました。
あるよね、そういう瞬間来ます
こ
よ
れ
ね、
以上
突
無理みたいなのが急
然。
にやってきて、やめて、今は1年ぐらい経つのかな。そんな感じで、ひふみ、そうですね、ひふみで、コーチングを学んだりして、今、コーチをしたり、まあ、してますけど、そんな感じです。うまく
ねえ、
説
なん
明
か
できる。
ね、ほんとコーチングのセッションされたりとかね、いろいろそのセルフコンパッションのワークショップされたりとか、なんかいろいろね、やってるイメージなんですけど、なんかその心のね、心のことをこう研究してるっていうイメージがね、ずっとあったんですけ
そうですね。なんかね、結構自分自身が自己肯定感がすごい低いっていう時期が長かったんですよ。本当にずっと最近まで、今やっと上がってきた感じなんですけど、上がってきたというか、まあ、ありのままの自分を受け入れられるようになってきて、楽になってきたんですけど、なんかすごくね、重く自分を受け止めて、何するにもジャッジして、人と比べてっていう時期が長くて、生きづらさが強くて、で、周りの人もジャッジして、こう、周りの人を責めたりとかもして、まあ、人間関係うまくいかなかったり、子育ても辛かったり、夫婦関係もボロボロだったりとか、いろいろこう、苦しみを味わってきた、経験があるんですよね。で、なんで、ここから抜け出すにはどうしたらいいんだろうかみたいなのは、ずっと思ってて、で、外を変えようとしてうまくいかない。人を変えようとしてうまくいかない。環境を変えたらうまくいくかなと思ってもうまくいかない。え、じゃあ自分かみたいな
最後の最後で
自分
なる
か
ほ
みたいな
ど。
のを、まあ、コーチングとかそういうポジティブ心理学とか学んで、まあ、分かってきたと。で、まあ、でもなんか、まあ、分かってきたけど、なんか根本の部分でやっぱ自分で自分を受け入れないと、どんな自分でも OK だよって思え ったり、しないと人のこともジャッジし続けるなとか、まあ、いろんな気づきが経て、
うん、
今に至るんですけれども、
うん
うん、まあ、そういうやっぱ人の心の動きとかすごい、特にね、苦しみの部分にすごい興味が
ある。あ、苦の部分に。やっぱそこは仏教なんですかね。
そうなんですよね。
すべては苦しみ、人生は苦しみに満ちている
って
ところから始まる。
生きていたら絶対苦しみを感じるっていうのはもうそういうもんだっていうね、うん、仏教の教えがあるんですけど、まあ、最近その、うん、愛ちゃんがあって思ってくださったっていうのは、うん、もう最近こう お坊さんになりたいってすごい思ってて。
すごい新しい。
お坊さんになりたいんですよね最近出てて。
すごい軽い。
軽くね。ちょっとびっくりしたんですけど。
そんなそこで今仏教の学びも始めています。
はい、ああ、はい、ちょっとどうですか、キコさん、面白いでしょ
う。もう面白いすぎますよね。
あ、そうなんですか、ね。面白いと言っていただけて、言っていただけてとっても嬉しいです。
お坊さんってそんな簡単になれるものなんですか。もう簡単にはなれないですよね。なりたいってなれるのかな。
そうなんですかね。私も今、うん、今日もなんか Google 検索とかして
お坊さんのなり方って調べるの
なり方みたいな。あ、なるほど。
YouTube で見たりとかしてて、ほーっと。
ハウツーがあんの。お坊さんになる方法。何でも載ってるな。
すごい。
簡単にはなれないと思うんですけど、まあ、私はお寺の生まれなんですよね、私自身が。
なるほど。
で、私の父も祖父もそのままずっとね、過去帳っていうね、記録が残ってるんですけど、
うんうん、
最初の住職が死んだのが1660年だったらしい
です。すごい。1600。うわ、400
年。なんかね、江戸3代目の3代目か4代目か忘れましたけど、うん、それぐらいらしいんですよね。それぐらいに最一番古い、
うん、
その住職の記録があるということは、
ある
知りました。
へえ。
ずっと結構 つないできたんですよね、家族がずっとね。
へえ、
すごい。
そういうとこに生まれたっていうことが背景にありますね、多分ね。
へえ。やっぱり、
うん、ごめんなさい、いや、なぜなんかもやりたくなっちゃったのかなと思って。それやっぱり
長いけど、まあでも、うん、大きなシフトはあったっていうか、私アメリカに住んでるじゃないですか。
はいはい。
お寺の出身のくせに、
うんうん、すごくなんか反対側にいる感じですよね。
これはやっぱり私はお寺なんかは世襲制で、あと私、うん、3姉妹だったんで女しかいなくて、
うん、
絶対継ぎたくないって思ってたんですよ、
うん、
お寺なんてダサいし、
うん、
古臭いし、じいさんばあさんが危機に来るものだし、
うんうん、
私はもっとバリバリかっこいい仕事をして英語使って、
うんうん、
みんなを見返してやるのって思ってた。
反骨精神が。
それでなんか気づいたら国際結婚して外国に住んでるみたいな、
は
い、
遠く離れちゃったんだね。
そうそのなんか本当反骨精神でここまで来たんですよ、
うんうん。
なのに、でその裏にはまあもいろいろね、家族への気持ちとか、その継がなきゃいけないとこに生まれたことへのなんか恨みでまではいかないけど、
でもありますよね、
なんかそういうのがあって、
うん、
なんかとにかくそこから離れたいっていう一心だったんですけど、
うん
うん、なんか今年の夏アメリカから日本に2ヶ月間帰ってて、うんうん、本当になんか2週間ぐらい前に帰ったんですけど、戻ってきたんですけど、
うん、
そこで1ヶ月実家で過ごしたんです、
うん、
その時に両親とすごくいっぱいお話ができたんですよ、
うん、
でなんでできたかっていうと、やっぱコーチングとか学んで、
あ、
自分ありのままに、まあ、セルフコンパッションとかで自分ありのままに受け入れるってことを実践したり、まあ、自分に向き合ってきたり、コーチングを受けたりとか提供したりする中で、うん、自分をありのまま受け入れるって本当難しいなと思ってたんですけど、
難しいですけどね、
うん、まあ、それに取り組んできたから、
あ、
それをこう自分の中にやっぱりなんか染み込んでたものがあったのか、 親をジャッジしてるなっていうことに気づいたり、親が生きてきたその生き方をジャッジしてたなとか、そういうことに気づいて、ありのまま受け入れてみようみたいな感覚が自分の中に生まれたんですよね、この今回。親だけじゃなくて、他の家族もそうなんですけど。そしたらなんか、私愛されてたってことが、わかったんですよ。
過去が変わっちゃったんですね。
そうなんです。
ひっくり返って。
そう
そうそうそう、面白い。
すごいね。私すごい大事に、育ててもらったし、愛情かけてもらったし、私はそれをひねくれた感じで撮ってたんですけど、どうせ私は信じられてないしとか、だから証明しなきゃいけないみたいになったんですけど、それ必要なくて、本当にただ心配されてたり、されてただけなんだみたいなのがなんかスーッと素直にね感じられたんですよ、今回の。
へえ、劇的な変換。でもそれ静かに来たんですね。
来ましたね。なんかそれがすごく大きくて、それがあったことで、なぜかその自分のルーツに対してすっごく、なんていうのかな、すごい愛着というか大切なものとして、自分のルーツがこう急に現れてきたっていうか。
へー、すごい転換ですね。
そんな風になると思ってみなかったんですけど、
すごい。
なんかそれってこうね、そう思おうと思って思えるもんじゃないし、こうお寺って大事なんだとか、お母さんとお父さん愛してくれたんだとって、なんか頭で考えてね、思考とか何かを変えてやるもんじゃないし、本当に意思が証明してやるみたいな、なんか愛されてないとか、もう私証明してやるとか、人はアメリカであげてやるみたいな、なんかそういうなんかこう戦いと苦しみをずっと経てきて、でももうそれに疲れ果てて、こうバタッてなって、それで、いやもう自分ですかみたいなところまで行き着いて、それでもなんかこう一生懸命ね、心の学びを。コツコツコツコツ、なんかこれ一冊読んだからパーとか、なんかこの人の対談、この人のセミナー行ったからパーとか、ヒーリングでパーとかじゃなくて、本当に一つ一つ積み重ねてきて、それがなんかこう満ちた時に、なんかこうエッシーの本当なんかこの、なんていうかな、根源みたいな、なんていうかな、本当に生まれ変わった瞬間だったんだなって思って、だから過去もね、ぐるんって愛されてない、愛されてたって言って、仏教なんてダサい、仏教一番かっこいいんじゃねみたいな、
そうそうそう、今一番かっこいいと思ってる、
今一番世界で一番かっこいいんじゃねみたいな、いつもお坊さん最強の職業じゃねみたいな、過去も未来ももうなんか反転しちゃったみたいな。
面白いよね、
面白いですね、
なと思いましたね。
そうそうそう、本当にその通り、かっこ悪いものがかっ、今もだから応援来てる、父とか見ると、
燃える。
痛いみたいな。
痛い。
私も着れるようになりたい。
コスプレ的な。
いやー、すごいね。なんか、じゃあ、あきこさんもさ、結構その過去、現在、未来みたいな原因と結果というかさ、いろいろこう研究してるじゃないですか、あの研究所で。なんか今のエッシーの話聞いてて、なんかどうですか、あきこさんの研究と照らし合わせて。
いや、なんか急に振られても、どこがどうかちょっとわからないですけど、いや、でもよかったなって思って聞いてました。すごい、そんなざっくりと。
ありがとう。
いや、素晴らしいですよね。なんかそのルーツがなんか愛おしくなってきたって、なんか、なんかやっぱしご先祖様のなんかそういうなんか力が入ってるような感じもなんか聞いてると感じたし、
そうだよね、なんか流れの中に いるというか、その脈々と昔からね、本当にね、世襲って大変なんですよ。
大変だろうな。
大変なんですよ、本当に。やっぱ人間意志があるから、やりたくない人にやらせるっていうのは、
辛いですよね。
大変じゃないですか。本当にそういうのは、私はそこに反発してたと思うんですけど。
確かに。
人の人生を何だと思ってるんだみたいな。そういう、反発心がすごく強くって、私は絶対そこには入らないみたいなのがあったんですけど、 そこを乗り越えて、今はね、うん、そこを乗り越えてこうやってつないできた、こう維持してきたものって、うん、なんて素晴らしいんだみたいになってて、
すごいですよ。
そうやね。
1600年ですよね。もう、うん、
一人一人がね、コミットして命つないでね、伝統もつないでね。
そう。本当大変なことがみんなあったと思うんですけど。
そうですよね。
ちなみにエッシーがお坊さんになったら、エッシーが実家のお寺を継ぐんですか？
あ、いえいえ、私のお寺は、あの、妹の旦那さんが、うん、
見つかったんですね。見つかったんですね。やりたいって言ってくれる人が。
もうずいぶん前に、そうなんですよ。
あ、よかったよかった。
決めてくれて、決断してくれて、本当に感謝してるんですけど、ただ、だから私はその実家のお寺を継ぐっていうわけではなくて、うんうん、ただこう僧侶の資格を取ればお手伝いできるんですよね。
うん、
私の宗派は浄土真宗なんですけど、うん、門徒さんっていうんですね、檀家さんのこと、門徒さんのところにお参りにやっぱり月命日で行く必要があって、それがそういうのって一人じゃ大変なお寺とかたくさんね、
そうですよね、
そういうのもお手伝い可能性としてはねできるだろうし、まあ私自身が自分の役に立ててそれを人にお伝えするっていうことももちろんできるし、まあどういうそれをお坊さんになったからどうなるかっていうのはそこまで考えてなくて、ただなりたいみたいな、
すごい、ただなりたい、なりたいっていうのが先に来たんだ。なってこうしたいっていうんじゃなくて、なってアメリカでどうこうしたいとか日本でどうこうしたいじゃなくて、もうなりたいが先に来たの、う
ん、なりたいが先かな。
へ
え。もっと知りたいなと思ったんですよね、仏教のことを。で、まあ自分のルーツであるそのお寺の宗派についても、まあ本堂とか今回帰ってみたんですけど、やっぱいろいろ飾りがあったりこうあるんですけど、やっぱ意味があるんですよきっとね、全部、まあ、全然知らずに大きくなってきたから、やっぱり知りたいなとか、今日もずっと読んできたけど意味分からずずっと読んできて音だけ覚えてるんですけど、やっぱ全部素敵、なんか大切な教えが中に入ってるんですよ、やっぱそれについても知りたいなって思うし、
へえ、なんか
いいですね、
どうぞどうぞ、
あ、いやいや、なんかエッシーさんやっぱ学びがすごくもしかしたら好きなのかなと思って聞いてて、
そうですね、
なんかこうそのお坊さんになりたいっていうのももちろんそうだと思うんですけど、なんかその奥にある深さみたいな、なんか学び、その意味は何だろう、この置物の意味は何だろうみたいな、そういう 奥にある物語みたいなものをなんかすごく興味ありそうな感じで聞かれてんだなと思って、
そうですね、なんかお釈迦様の話とかいろいろ学んでいくと、もう、祭司がいて王子様で次国王になる人なのに、うちのなんかお寺とか比べるともう全然格が違う、もうて国ですよ29歳ぐらいで妻子を捨てて出家してるとかすごい悩んでた証拠じゃないですか、
そうですよね、もう人生食うみたいな、まさにそう
だからそういう人が昔いて、そこからこう悟り開くまで、その人間とは何かとかに生きる意味何かとか、その真理を追求したところとかにすごく興味があるし、それで親鸞聖人っていう開祖の方がいて、浄土真宗、その人もなんか一生悩んでんですよ。
そうなんだ、興味深い。
出家しても悩んでる。
悩んでも悩め、どうやったら救われるんだって、どうやったらみんなが救われるんだってことを、私は本当にこんなに何もね、煩悩にまみれた人間だっていうふうに言い続けてるわけでしょ。だから私は仏教学んでっていう、なんかそういう、なんか、すっごいね、その人間っぽいっていう臭いというか、私たちと一緒じゃん、今もうオンラインでみんな悩みがあるから、こんなにいろんなメソッドが出てるね、みんな自分の生きる意味とか幸せになるためにいろんなものを掴もうとしてるじゃないですか、一緒だなみたいな。
なるほどね、そっか、
それにすごい興味が ね、時代時代関わらずね、場所関わらず、う
んうん、ずっと人類悩んでるもん ね、
ねやっぱりみんなもっともっと自由になりたいんですよね。
そうなんです、ね、幸せになりたいし、
なりたいし、うん、多分そこがもうみんな我慢できないんですよね、早く自由にしてくれみたいなね、
うん、
感じますね。
なんかその学びの好奇心っていうのもそうですけど、なんかその知りたい知りたい真実は何なんだっていうのと、うん、その知りたいっていうのとなりたいっていうのとまたちょっとこう一山あるっていうかね。
そうだよね、あるある。
そこを
ものすごい大きな山が。
そこをなんかひょいと越えたような感じしてて、昔からってちょっと前からね、エッシーは仏教のそういうね興味あって今学んでるんだって言ってハチドリアンとかにも来てくれたし、うん、知ってたんですけど、うん、あれいつの間にその山越えたみたいなのが私はすごいなんかね興味深くて。
そっかそっか。
そう。